おはようございます。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。今日はガラテヤ人の手紙2章11節から神様の思いに立ち続けるということに関して共に学んでいきたいと思います。聖書の中には時としてとんでもないことが書いています。あのユダヤ人であるケパ、すなわちペテロが異邦人と一緒に食事をしていたというのです。自分たちだけは救われている、自分たちだけは選ばれていると思っているユダヤ人にとって、汚れている異邦人と一緒に食事をするなんてありえないことでした。
ガラテヤ人への手紙2章11節から14節。ところがケパがアンテオ家に来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら、彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながら、ユダヤ人のようには生活せず異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。
レビ記の11章にはユダヤ人が食べてはいけない食物が書かれています。まず豚肉は食べてはいけません。エビや牡蠣もダメです。エスカルゴや鯉の池作り、そして親子丼すら食べてはいけません。ああ、日本人に生まれてきて本当に良かったなって思いますよね。ではなぜペテロは異邦人と一緒に食事をしていたのでしょうか。使徒の働き11章にはこのことが詳しく述べられています。ある時ペテロが屋上に登って神様から幻を見せられます。天が開かれて大きな風呂敷が降りてきました。そこに美味しいご馳走がいっぱい載ってるんですね。でもユダヤ人が食べてはいけないという食物がそこに乗っかっていました。神様は言われます。さあペテロ、ほふって食べなさい。しかしペテロは、いえいえ、このような汚れたものは食べることができません、そう言って断るんです。こんなことが3回も繰り返された後、神様は言われます。私が清めたものを清くないと言ってはならない。ペテロは幻から目覚めた時に、あれは一体どんなことなんだろうと考えました。その時にペテロの家の玄関がピンポーンって鳴るんですね。そうしてコルネリオから食事の誘いがやってきました。ペテロがコルネリオという異邦人の百人隊長の家に招かれた時に、ペテロは道すがら異邦人に対して救いの道が開かれたこと、そして自分が異邦人を救うために招かれていることを知ったのです。食事を共にするというのには特別な意味があります。ヨハネの黙食2章の20節にはこのように書いています。見よ、私はその外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入り、彼と共に食事をする。ここでは神様との関係の回復、そして神様との温かい交わりの中に入っていくことを意味しています。私が小学生の時にいじめがありました。誰からも口を聞いてもらえない少年。彼と友人になるのはとても勇気がいることでした。でも私が小学生の6年生の時に教会に導かれて救いをいただきました。そしてイエス様の愛と一緒に大きな勇気をいただいたんです。ですから彼と友達になることができました。いつも暗い顔をしていたその心に明るい笑顔が灯ったんです。 当時の異邦人クリスチャンも同じような思いをしていたと思います。自分たちは救われたのに、ユダヤ人からは相手にされない。食事にも誘ってもらえない。だからこそ神様は、ペテロに幻を見させて、私は清めたものを清くないとは言ってはいけない。さあ、異邦人の家に行って、彼と共に食事をしなさいと言われたんです。異邦人クリスチャンの間に、喜びが湧き起こりました。ところが、この後、恐ろしいことが起こってきます。エルサレムからユダヤ人がやってくるんです。そうするとペテロは、そのユダヤ人の顔を恐れて、異邦人からだんだんだんだん足が遠のいていきました。先ほどのいじめられた少年のことを思い返してください。ある時別の友人から、おやらき、あんな奴とは付き合うなよ。と言われて、そうだな、と思って、私が付き合うのをやめてしまったら、彼は前よりももっと大きな地獄を味わったと思います。異邦人クリスチャンも同じ思いでした。自分たちは捨てられてしまった。あのペトロから捨てられてしまった。いや、神様ご自身から自分たちは捨てられてしまったのだ。そう思ったかもしれません。だからこそパウロは激怒するんです。なぜあなたはあんなことをするのか。なぜあなたは神様の思いがわからないのか。神が清めたものを清くないと言ってはならない。私が自分の生涯を思うときに、自分はペテロみたいな人間だなと思います。私は高校生のときに献身をして牧師になる決意をしました。だからといって、いつもいつも神様の中にいたかというと、決してそうではありません。神様の思いから遠く離れてしまったこともありました。しかし、悔い改めるという言葉には、方向転換するとか、軌道修正をするという意味があります。神様の思いから離れてしまったら、いつでも軌道修正をすることができます。ギターやウクレレを弾いている人は、チューニングメーターというものを持っていると思います。音がずれてしまうと、とても奇妙な音がしますよね。しかし、チューニングメーターで音を合わせていくと、ピカッと光って正しい音を教えてくれるんです。神様の思いに立ち続けること、とても難しいと思います。しかし、いつでも軌道修正をして、神様の思いの中にぴったりと寄り添うものでありたいと思います。一言お祈りいたします。天のお父ちゃま、今日このようにしてこの箇所から神様の思いの中に立ち続ける、そのことを学ばせていただきました。私たちはいつも神様の思いから離れてしまいます。その時に主よ、あなたが教えて、いつも悔い改めて、あなたの思いの中に立ち続けることができますように導いてください。感謝をして、尊い主イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。 7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。